はい、皆さんおはようございます。夏休みに入りましたね。社会人の方は別にないでしょうけれども、学校はですね、夏休みに入って、先週から社員の学生さんたちも少しずつ来てくださっていますので、いつも夏はそうしてますけれども、なるべくとっつきやすい箇所と思って選んでいます。で、今年の夏はですね、イエス様が山の上で話したお話のところですね、山上の説教、山上のお話というふうに呼ばれてますけれども、そのところからいくつか、この夏中全部で6回かな、いろんなところを読んでいこうかなというふうに思っています。で、今日のところは、特に有名な一つだと思いますけれども、敵を愛しなさいというところですね。イエス様の教えの中でも非常に有名な一つですが、敵を愛しなさいというイエス様の言葉を一緒に見ていきたいと思います。深く関係した、復讐してはいけないということや、惜しまず与えなさいということ、そういうことも含まれていますけれども、特に敵を愛しなさいということを中心に一緒に見ていきたいというふうに思っています。さあ、順にですね、今日のところを見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して一緒に読んでみていただければと思います。今日のところは新約聖書、聖書の後ろの方の8ページですね、マタイによる福音書の5章の38節からのところです。下の段ですね、 8ページの下の段のところでは、38節を一緒に読んでスタートしていきましょう。開いている方はどうぞ声を出して読んでみてください。いきます、せーの。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。はい、こう書いてあります。イエス様の今日の最初の第一声はですね、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。普通はこうだよねという前提からイエス様は話し始めます。みんなも聞いているでしょ、目には目を、歯には歯をと、そうみんなは言っていますということから始まるわけです。多分皆さんもですね、目には目を、歯には歯をって聞いたことがあると思いますね。社会の教科、今私教科を何て呼ぶのか分かんないんですけど、社会っていうか歴史っていうか、そういう教科書だと、ハンムラビ法典っていうので多分出てくるやつですよね。目には歯を、ちゃんと目には歯を大変なことになります。目には目を、歯には歯をっていうふうにこう習うわけです。で、聖書の律法の中でも同じ言葉が出てきます。ただですね、これ誤解がよくありますので、まずこの本来の意味っていうか、それ注意が必要なわけですよね。よく誤解されるのは、目には目をっていうんだから、目やられたら目をやり返せ、歯をやられたら歯をやり返せっていう、そういう教えだと思われがちですけれども、そうじゃなくてですね、何かこう被害を受けたとしても、その10日以上に、同じ以上に相手にやり返してはいけませんよっていう、過剰な復讐に対して禁ずる掟でもあるわけですよね。そういう本当に法的な、そういう内容の教えであるわけです。で、皆さんまだ倍返しを覚えていると思いますね。倍返した覚えてますでしょ。数年前、ありましたけれども、半沢直樹っていうドラマがあって、私はすごく大好きでしたけれども、あれはですね、もう見るからに悪そうなやつが悪いことをするわけですよね。で、主人公がそれに対してスカッとするような、なんつうか、やり返しをするわけですよね。で、見ているみんなはですね、あ、よかったよかった、ひどい目にあってざまみろっていうふうに思って、すっきりするっていう、そういうやつです。倍返しだが気持ちいいのは、やっぱり人間のこう本質的なところにそういうものがあるからだと思いますね。一発殴られたら二発殴り返したいというのが、とっさに出てくる思いじゃないかなと思います。人によると思いますけど、私はそう思う方だなと思いますけれども、やられたらですね、パーンってやられたらこの野郎ってなると思いますけれども、皆さんはどうでしょうか。でもそれはダメだよというのが、この目には目を、歯には歯をという教えであるわけですね。言ってみればこれって普通なことなわけですよ。普通に立派なことだって言ってもいいかもしれないですね。私たちは普通は、本当に私たちの感情的な、反応はどうですか。なんか嫌なことされたらやり返してやりたい思うわけですよね。ただでは引き下がらないぞ、絶対なんかさせてやるぞっていうふうに思うのが普通であるわけですけれども、でもやられたとしてもね、決してその、償い以上のことを求めてはいけないよということは、そう、立派なことだっていうふうに思う。これ普通なわけですよね。ところが今日のイエス様の教えは、さらにそれに加えたことを語っているというところが大事ですよね。次の39節をご一緒に 開いている方は読んでみたいと思います。39節のところですね、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。はい、こういうわけですね。右の方を打たれたら、ね、右の方だけ打ち返しなさいというのが普通なんですけれども、普通に立派なんですけれども、それ以上やっちゃいけない。でもそれどころか左の方も向けなさいとイエス様は言われるわけですね。普通の良い、普通の立派を超えた一歩、まあ、世界を変えるようなですね、本当にとてつもない一歩がここに書かれているわけですよね。もちろん、誤解してはいけないのは、決して、まあ、悪いことをされてもそのままで黙っとけっていうことを言ってるわけじゃないわけですよね、悪を放っておいていいですよって、そういうことではもちろんないわけです。ひどい目にあっても仕方がないっていうことでは当然ないですね。イエス様も殴り返しはしないんだけれども、例えば不当なことをされた時にですね、あのイエス様十字架にかかる前の裁判の時も、あのパチンって平手打ちをされた時に、どうしてこれをすることがあるんですかっていうふうにちゃんと言うわけですよね。きちんとそれは抗議をしますし、悪いことは悪い、それはもちろんそうなんだけれども、でもイエス様がここで言っているのは、やり返したいという思いから解放されてやり返さないということですよね。これがイエス様のここで言わんとしていることですよね。まさに普通を超える一歩です。やられても同じとこまでだったらやり返していいけど、それ以上はダメだよって思いとどまれっていうんじゃなくて、やられてもむしろそれを受け止めなさいという、やりそれを許しなさい、そちらに向かった、もう本当に普通を超えるような一歩であるわけですね。もう一つ同じようなことが今日のところでは出てきます。ちょっと飛んでですね、今度は43節に行ってみたいと思います。ですか、43節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。はい、さっきと同じようにまた普通に立派なことが書いてあるわけです。まあ、これ見るとね、そう思わないかもしれないですけれども、私たちが普通にそうだよねと思っていることが実は書いてあるわけですよね。もっとあの私たちにこう、なんていうのかな、こうピンとくる言い方で言えば、友達を大事にしなさい、あなたに敵対する人のことはもう立ち向かいなさい、そういうことですよね。仲間を大事にしなさい、友達を大事にしなさい、それ言うわけですよ。もちろんそれはいいんですよ、それは大事な、とても重要なことですけれども、でもですね、その背後に私たちはですね、気づかないうちに敵を憎みなさいを生んでいることもあるわけですよね。で、何だったらそれが正しいとすら私たちは思うことがあるわけですよね。大事にしなさい、友達を、仲間を大事に、いいことじゃないですか。そして仲間じゃないものに対しては厳しく当たりなさいということですよね。でもそうじゃないということに行くわけですね。私ここを見てすごく面白いなと思ったんです。あの、なんていうのかな、こう日本のにある文化的なものとこのユダヤの人たちって結構似て、感覚が似てるのかなというふうに思ったわけですよね。日本でも結構よくあることじゃないかと思いますね。グループを作って自分と同じでなければ敵にするっていうことですよね。それ一番簡単な自分たちの結束力の強め方ですよね。敵がいれば自分たちはあの仲間意識が強くなるわけですから、一番簡単な方法だと思いますね。それが、下手をすればいじめの体質にもなっていくし、変なのって変な人をっていうか変な人っていうか変な人を勝手に決めるわけですよね。あるいは悪い人にするわけですよね。自分より違っていれば、自分たちとちょっとでもずれていれば、それは悪いんだ、敵なんだよ、どうして悪いんですかそれが、そんなことは考えもせずに自分たちの仲間でなければそれは敵なんだしてしまうことがあるわけですよね。でも友達を大事にしなさい、仲間を大切にしなさいって言ったら、その先に起こることをちゃんと考えていればそれは大事なことなんですけれども、考えもせずに、ああ友達を大事にいいことだ、仲間を大事に素晴らしいって言っちゃうところがあるということです。もちろんいいんですよ、いいんだけど、先のことまで考えずに言うことがあるということですよね。でもですね、その続きのところでイエス様はこういうふうに言うわけですね。じゃあ44節を今度は一緒に読んでみましょう。44節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。 まあ、強烈な一言ですよね。しかし私は言っておく、普通はこうですよね。隣人を愛し敵を憎め。でも私は言っておく、敵を愛しなさい。自分を迫害する者のために祈りなさい。祈りなさいっていうのはひどい目に遭うようにって祈るんじゃないですよ、もちろん。敵で自分を迫害する者のために、その人のために祈りなさいっていう、いい意味で言ってるわけですよね。これもやっぱり普通にね、私たちが立派いい、それだけでもしてたらもう本当に立派だって思うようなことを超えるような一言をイエス様は語りかけているわけですね。私や世界を変えるような一歩をイエス様はここで語っているわけです。さあ、でこれがまあイエス様の今日語ってくださっていることですけれども、どうですか、私たちの感想はどうでしょうかということですよね。でこの普通に立派な教えをね、さらに一歩超えてくるわけですから、まあ、普通の私たちの感想はいや無理じゃないと思うのではないかと思うわけですよね。本当にそんなことできるのかしら、本当にそれが可能なのかしらというふうに思うわけですよね。それは理想的すぎるんじゃない、夢見ているんじゃない、とてもじゃないけど現実はそんな甘くないわよとかっていうふうに思っちゃったりするわけですよね。で、まあ、正直言って私もそう思うわけですよ。難しい、無理じゃないか。ちょうどですね、まあ、今日もあの朝の第一礼拝でこれを見返しながら、ああ、あったあったって思い出しちゃったんですけども、このメッセージを説教を準備している時にですね、私すごい腹立つことがあったんですよね。ものすごい腹立つことがあって、でそれはまあ、あの教会の人とは何も関係もないので皆さん安心して聞いてほしいんですけども、すごくですね、まあ、その時腹を立ててたことがあって、すごくね、私失礼なで不愉快なことをあのされたんですね。で、まあ、そこで、まあ、言い返したいというふうに思ってですね、もうなんとかこの怒りを伝えてやりたいわというふうに思ったことが一度あったんですけれども、まあ、ちょうど腹立つなと思いながら、まあ、でもメッセージの準備をしなきゃというタイミングでこの聖書の箇所を読んでいて、やっぱりドキッとしたわけですよね。はっというふうにさせられました。で確かにその私の腹を立っているところでですね、この言葉に合うとですね、ドキッとしてゴーンってなるんですけれども、でもこの気持ちをいかんともしがたいみたいな、そういうことになるわけですよね。だからやっぱり普通は難しいというか無理、まあ、そのままでは無理、もしよしんば、こうイエス様は言われてるしっていうんで、よしやり返すのはやり返したいけどやめておこうっていうふうに思ってます。だいたい我慢してるだけですよね。まあ、やり返さないだけの話で、それはですね、敵を愛しなさいというレベルでもないし、敵を許しなさいというレベルでもないわけですよね。そうじゃなくて、ただ自分が我慢して言わないだけっていう、それだけのことであるわけです。じゃあ何なのっていうことですよね。じゃあどうしろっていうの。そこでイエス様は続けて、今度はちょっと視点を変えるように語ってくるわけですよね。じゃあ45節をご一緒に読んでみたいと思います。45節いいですか、いきます、せーの。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。はい、こう書いてあります。あなた方の天の父はどうでしょうねと言って、天の父にあなたたちを作られた作り主に目を向けてごらんなさいと、こういうふうに言うんです。またこの先のところを見ていくと、同じように人となられた主イエス様に目を向けてごらんなさいというふうに導いていくわけですね。まあ、語っているのはイエス様本人ですけれども、主に目を向けなさい、主を見てごらんなさい。その時初めて、それは単なる我慢じゃなくて、本当にその一歩を踏み出すための一歩が与えられるんですよということを、まあ、語っているわけですね。復讐してはいけません、敵を愛しなさい、無理だろう、どうやってやればいいんですか、あの本当に腹立つこと、あれどうしようもないじゃないですか、どうすればいいんですかという時に、私たちだけでそれを解決しようとしても、そこには大きな負が残っているわけですから、悪いものが残っているわけですから、私たちはもういかんともしがたい。でもあなたのためにその負債をね、抱えてくださる、あなたのためにひどい目に遭うことも厭わない方がいるんだから、あなたのことをものすごく愛している方がいるんだから、そちらに目を向けてごらんなさいということを、ここでイエス様は語っているわけですね。復讐したくなるとき、敵を愛せないときに、 私が敵だった時に、私が別にいいことでも何でもない時に、私を完全に許して天国にふさわしい清いものにするために十字架にもかかってくださった方を見てごらんなさい、こういうふうに語っているわけですね。さあちょっと最後にですね、全然違う箇所を一つ開けてみたいと思います。今開いているところからさらに後ろの方に進んでいって、新約聖書の371ページになります。コロサイの信徒への手紙というのがありますが、それの3章の12節13節のところを開けてみたいと思います。新約聖書の371ページです。後ろの方の371ページ、日韓大訳聖書の人はちょっとページが違うと思いますのでご注意ください。日本語だけで書いてあるやつだと371ページです。コロサイの信徒への手紙というところの3章の12節13節のところを一緒に読みたいと思います。371ページの下の段の真ん中あたりですね、12、13のところを一緒に読んでみましょう。いきます、よろしいですか。せーの。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。はい、こういうふうに書いてあります。やっぱり私もここを読んでですね、その時ちょうど腹を立ててましたので、ものすごく反省をさせられるなというふうに思いました。最後のところにこう書いてありますね。主があなたを許してくださったように、あなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。神様はですね、あなたのことを本当に無条件に、悔い改める時にですね、許してくださっているわけですよね。本当に私たちを許してくださっている。私たちは神様に対してどういう風ですか、今までですね、完全無欠で皆さんが本当に神様に従って正しく歩んでこられたのだとしたら、この話は忘れてくださって結構ですけれども、でも、そんな人はいないですね。でも神様は私たちの正しくないところも許してくださっている。そのために罰を受ける代わりにイエス様を罰にかけてくださったわけですよね。そんなにまでして許してくださっているということですね。主があなたを許してくださっているように、あなたも同じようにしてごらんなさいということを言っているわけですね。それはですね、ただ許しなさいって言ってるんじゃないんですよ。ただ愛しなさいって言ってるんじゃないんですよ。それはですね、頑張れってことですよね。いいから頑張れ、お前がどんなことがあったとしても得高い人生を生きるために頑張って、そこは我慢しろっていうことを神様は言わないわけですよね。あなたも私にものすごく許されているのだから、私がしているようにあなたも考えてごらんなさい、こういうふうに言ってるわけですよね。最初のところにもこう書いてありますね。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、お前らがちゃんとね、正しい生き方をしたら愛してやるよ、だからまずやってみろと、よく言われますけれども、世の中ではね。でもね、神様はそういうふうには言わないわけですよね。あなた方が愛されているんだから、まず神様あなたたちのことを本当に溺愛しているのだから、まずそちらを見てごらんなさい。あなたは神様たちの、神様からの愛を受け取っていますから、その神様からの愛を受け取っているのならば、愛されているのですから、互いに愛し合いなさい、こういうふうに言われているわけですよね。何もないところからあなた方は素晴らしいものを生み出せ、ひねり出せというふうに神様は言っているのではなくて、まず私を見なさい、私から受け取りなさい、あなたは素晴らしい存在であり、私はあなたを愛している、私は十字架にかかるほどにお前を大切だと思っているんだ、このメッセージをまず受け取りなさい、そしてその時に私たちは初めて愛することができるかもしれない、許すことができるかもしれない、そのことを私たちは覚えなければならないわけですよね。イエス様があなたにしてくださったように、それは一体何でしょうか。まず私たちはそこに目を留めるものになりたいと思いますね。その時に世界は変わるような一歩ですよね。これが私たちのうちに生まれてくるわけですよね。ぜひ私たちはこのことを心に留めて歩み出していきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。皆さんそれぞれで自由に祈っていただきたいと思います。 今日の聖書の御言葉を思い巡らして祈っていただく方はどうぞお祈りください。今復讐にとらわれていることはないでしょうか。怒りにとらわれていることはないでしょうか。敵を愛しなさい。どのようにしたらそれが可能でしょうか。右の方を打たれたら左の方も出しなさい。そう本当にできるのでしょうか。イエス様を見上げてみましょう。そのように招かれていますね。イエス様を見てごらんなさい。あなた方が愛されているのだから、あなた方が許されているようにしてごらんなさい。そのことをぜひそれぞれ思い巡らせていただきたいと思います。他にも自由に今考えていることや思っていること、あるいは神様から促されていることや感じていることがありましたら、自由に祈っていただきたいと思います。しばらく総額を引いていただきますので、それぞれでしばらく自由に祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださっていますこと、また許してくださっていますことを心から感謝いたします。そのことを深く私たちが知ることができますように、あなたは帰り見てください。あなたは敵を愛しなさいと教えてくださいました。右の方を打たれたら左の方を向けなさいと教えてくださいました。とても無理です。私たちにその力があると思いません。主、どうぞだからこそあなたの愛を、またあなたの許しを私たちに教えてください。私たちの力によってそれを出すことがとてもできませんし、それはあなたが教えてくださっている愛や許しに程遠いものですから、主、どうぞあなたご自身の姿を私たちに示してくださるようにお願いいたします。主、どうぞ私たちが敵を愛するものとなれるように、右の方を打たれた時左の方を向けることができるものとなれるように、主、どうぞ私たちを作り変えてください。あなたの愛を、あなたの許しを知るものとならせてください。主、どうぞあなたとの関係を、また周りの人々との関係を本当に回復していくことができますように、あなたの愛と許しの関係に回復していくことができますように、主、どうぞ私たちを顧み導いてください。主、どうぞここにいるお一人お一人の祈りにあなたが耳を傾けてくださり、また豊かにあなたの恵みと祝福、また導きを持って応えてくださいますようにお願いいたします。まだ言葉にならないようなうめきもあなたが霊の取り出しを持って共に祈ってくださり、また応えてくださるようにお願いいたします。どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が私たちと共に歩んでください。この席を後にしてそれぞれの場所に使わされていくとき、あなたが共に行ってくださるようにお願いいたします。委ねて感謝いたします。皆さんの心の祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。